このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回さまざまなテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、こんばんは。
こんばんは。
喋っているのは砂川と
夜行と
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、始まりました、おしゃべりサニバボードゲーム大作戦会
会
はい、
はい、改めると書いて会
はい、
まあ、いいですね。
そうですね、ブログが新しく変わっただけで、
そうですね、
基本的な方針は、はい、変わらないですけども、うん、じゃあ、まあ、オープニングトーク、
はいはい、
誰か話したいことありますか？
はい、
お、ヤコさん。
いやー、もう風邪でもうずっと休んでて話したくて、
ね、はい、前回はギレンザビみたいな
もう普通の声になったと思うんですけど、
はい、
まあ、もともとおかしい声なんですけど、
いやいやいや、
素敵です、ね、いや、休んでる間はとりあえずもう映しちゃいけないんで、
そうですね、
まあ、アナログゲームは当然できないと、
うん、そうですね、人に会えないから、
人に会えないから、
うん、
だから家で、
ということは
家でずっとデジタルゲーム、はあ、ペルソナ5をやってました、
うん、
いいんですよ、音楽がすごく、
ペルソナ5ね、
面白いですね、メガテンの派生系なんで、メガテン大好きなんで。
ヤコさん、そのメガテン その起源はどこですか？もう1ですか？
ですね、
ファミコンの中島と由美子
な、いや、そこ、ですね、メガテンの2なんですけど、それ僕やってなくて、
シンじゃなくて、
シンはもうクリアしました。だからその前、本当、まあ、シンなんですけど、あのいとこのお兄ちゃんが、
はいはいはいはい、
メガテン の、 そのファミコン版のメガテンやってて、うん、あ、面白そうだな、悪魔合体とか面白そうだなみたいなところから入ってたんですけど、
自分がじゃあ初めてちゃんとクリアまでがっつりやったものでいうと、
シン女神伝説
の
1です。
ローヒーローとカオスヒーローが出てくることでおなじみの。
そうです。
あれも名作ですからね。
名作ですね。
ストーリー の、 あのダイナミックさで言うと、まあ いや、ちょっとこれ小1時間かかるんで。
そうですね。メガテン
大事になっちゃう。私、頭の上にハテナハテナハテナがいっぱい出てるんです
けど。でもまあ、悪魔っていいよねっていう話ですよね。
そうですね。
うん、なるほど。
ベルトをたどればデビルマンみたいになっていくんでしょうけど、まあ、長くなっ
ちゃう。いやー、いいですよね。
その回やります？
まあまあ、今度
ぜひ今度ゆっくり話しましょう。
はいはい、いいですか、ヤコさん、は
い、もういいです。
もういいですか、
大丈夫です、はい、
じゃあ本テーマに入っていきましょうか。
はい、
はい、今回は平さんが持ってきたんですね。
はい、
何でしょうか？
これはですね、ズバリ僕の考えた最強のハウスルール
いえ、最強の、
あ、いや、すいません、それ適当につけたんですけど、
僕、
まあ、ハウスルールってまずあるじゃないですか。
ありますね、
まあ、いわゆるだから、そのルールブックにちゃんとその記述してある正しいルールがまずあって、
うん、
で、そのルールをそのルールにいろいろ付け加えたりとか、うん、ちょっと勝手に変えちゃったりして遊ぶ、その自分家だけで通用するルールみたいなのをハウスルールって言うと思うんですけど、
はいはい、
はい、でですね、僕実はハウスルール好きなんですよ。
へえ、
うんうんうん、いや、まあ、あのこれに関してはちょっとまあいろいろネガティブな意見もあると思うんですけど、その、うん、まあ、いきなりハウスルールを押し付けられるのもみたいなあれもあるんで、
うんうんうん、
あくまで今回これを話す前に、そうですね、あの自己責任でじゃないけど、その、
うんうん、
ね、
うん、
別にそのこれは強制ではなくて、こんな遊び方もあるんじゃないのという提案の、まあ、一つとして話せたらいいかなと思って、
うん、まあ、うん、一緒に遊んでるメンバーの同意は必要かな。
もちろんそうです。だから、ね、その辺のちょっと取り扱いは間違えないでほしいというか、
う、
ね、間違えないべきなんだけど、
うん、
でもその結構ね、ハウスルール何なんで僕好きかっていうと、
うん、
そこにはその実際に遊んできた人たち の、
うん、
なんかその知恵の結晶が詰まってるんですよ、やっぱり。
ああ、はいはいはいはい、
あの、まあ、作者がもちろん考えた、うん、そのそれはもう考え込まれてるんですけど、
うん、
それでもその遊んだ人たちの、
うん、
なんか血と涙の結晶みたいなのがやっぱ詰まってると思うんで、
まあ、好みっていうのもあるでしょうしね、
うん、そう、ハウスルールってやっぱバカにはできないなと思って、
うん、
はい、で今日はちょっといくつかそれを取り上げれたらいいかなと。
はい
はい、じゃあまずですね、あの、うん、ハウスルールの、
うん、
一番有名なハウスルールってこの辺かなっていうのから話したいんですけど、もうこれはだから自分で考えたとかじゃなくて、もう結構みんな知ってるやつ、カルカソンヌの平原抜きルールっていうのがあります
ね。あ、はいはいはい、
聞いたことありますかね。
はい、体験したことあります。
あ、そうですよね
、で
そうなんですよ。で、個人的には実は結構平原抜きルールでやったことの方が多くて、
うんうん、
あのカルカソンヌに関しては、まあ、あのタイル配置系の名作ゲームで、まあ、それ、はい、まあ、あんまりくどくど話さないですけど、そうですね、これですね、 前もちょっと話に出てきましたスゴロク屋さん、
はいはい、
まあ、日本 の、 そのボードゲームショップの、まあ、なんというか U
、はい、
ボードゲームショップ界の U スゴロク屋さんが、
はい、
どうやらその結構プッシュしてるやり方っていうので、特にその初めての方にカルカソンヌをやってもらうときに、うん、もちろんあれ平原ルールっていうちょっと難しいルールがあるんですけど、それ入れた方がやっぱ本式で、もちろんやる人にしたらあっちの方が面白いっていう意見はあるんですけど、
うん、
それを入れないことですごく見通しを良くするっていう、
うん、
これが平原抜きルールってやつなんですけど、
うん、
なんかね、そうなんですよ。だからうちとかもやっぱその初めて紹介するっていう時に、
うん、
やっぱりその平原抜きルールの方が話がしやすいし、
うん、まあそうですね、
うん、進めやすいっていうので、まあやっぱそのあたりあれとかはもうハウスルールのすごい有名なやつかなと思うんですけど、
うんうんうん、
あとこれはですね、知らない方も結構いるのかな、ピッグテンっていう、
あ、
はい、
結構子供向けとか、まあ、ライトなゲームとして挙げられるゲームで、
はい、カードゲーム、
そうですそうです、うんうん、もう数字をこう順番にカードを出していって足し算していく、
うん、
で、まあ、10を超えたらドボンで、ぴったり10にできたら取れるっていう簡単なゲームなんですけど、
うん、
あれのなんか本式ルールなのかな、その、今7が出てる時に7を出すと足さなくていい、
うんうんうんうん、
リセット7みたいなルールがあるんですけど、それを入れずにやる遊び方っていうのを提案されたことがあって、これですね、長崎でそのボードゲームをその子供たちに紹介したりとかしてる人たちがいるんですよ、でそれのお手伝いに僕も行ったことがあるんですけど、まあ、そこで、
はいはい、
ってちょっと目から鱗だなと思ったんですけど、だからどんくらいかな、幼稚園とか、幼稚園がちょっとあれかな、まあ、小学校低学年とかですかね、
うんうんうん、
その足し算はギリギリできるけど、
うんうんうん、
なんかそのリセットルールとかを全部入れると、なんかちょっとゴニャッとするっていう時に、特に最初の1回とか最初の2回とかはもうその足し算してもうドボンっていうルールだけでやるっていうのを聞いて、へーと思って、
まあいいですよね、分かりやすい、
うん、だからその正しいルールでやることばっかりがまあなんか正義じゃないんだなと思いましてね、う
ん
う
ん、じゃあそれも平さんが考えたやつではないってことですね、
うん、そうですね、それはだから聞いた話なんですよ、だからまあそれがどこから来てるのかちょっと僕も知らないんですけど、 それはその長崎でその子ども向けにボードゲームをやってる方に教えてもらったんですけど、
なるほど、
はい、うん、だからまあなんかいろいろその使い方に合わせてやればいいのかなと、
はい、
はい、
そうですね、
でですね、今日考えてきたのがいくつかその切り口があるんじゃないかなと思って、
うん、
今のそのピッグ10の話とかそうなんですけど、
はい、
ゲームをその元々の正式なものよりもちょっと簡単にするルールっていうので、これはですね、あ、まあ、すみません、僕の考案って言っちゃうけど、
はい、
いや、すみません、もうやってる人いるかもしれない、てか、
あ、まあ、そう
です、もしかしたらルールブックに書いてたりするのかな、イチゴリラっていうゲームなんですけど、
あ、はい、
ですね、まあ、じゃあご紹介させてもらいます、
はい、
ゲームを単純にしてみようよっていう、これまず前提として、
はい、
あ、じゃあすみません、イチゴリラの話の前に、
はい、
うちがですね、まあ、そのキッズスクールとかを、まあ、そのやることがあって、
はい、
でそこにそのそうだな、小学校低学年の子とか、
うん、
まあ、来たりするんですよね、
うんうん、
でその時やっぱ求められるのが、
うん、
やっぱその基本キッズスクールなんで1時間とかその30分とか遊ぶと長いんですよ、
あ、はいはいはい、
勉強のこう合間にちょっと休憩でやったりってことがあるんで、
うんうんうん、
できればもう本当3、4分とか5分とか、
うんうん、
それぐらいで遊べるようにしたいなと思ってて考えたんですけど、
うん
うん、これ書いてんのかな、あ、よく見たらこれ書いてますね、すいません、ハウスルールでも何でもなかったです簡単ルールって、あ、でもちょっと違うな、ここに書いてある、簡単ルールっていうのは、
はい、
あ、じゃあすいません、先にイチゴリラの話をしましょう、
そうですね、う
ん、イチゴリラっていうのは、
はい、
先ほどのスゴロク屋さんが出してる、
うん、
スゴロク屋さんブランドのゲーム、
はあ、
で、もう誰でも知ってる神経衰弱のゲームなんですけど、
はあはあ、
これちょっとした発明だなと思ったのが、
うん、
枚数が違う神経衰弱なんですよね。いちごは1枚、人参は2枚、サンタクロースは3枚、ヨットは4枚、ゴリラは5枚みたいな。このね、なんかその偏りがあるっていうことで、
はいはいはい、
これがですね、思ったよりも戦略性があるんですよ。だから、
なるほど、確かに、
大人って子供より記憶力悪いですから、大人がやると、よし、俺はもうサンタとヨットは捨てる、ゴリラに全力を注ぐみたいな戦略があってみたりとか、
なるほどね、確かに、
もうちょっと少ない方を俺は攻めようっていう部分だったりとか、なんか意外とそういう部分で大人がやってもこれは案外面白いんですけど、まあ要するにさっき言ったように、イチゴは1枚、人参は2枚で、サンタクロースは3枚なんで、
はい、
全部入れると何ですか、これは6か6212、15枚かな。でこれがですね、またその、ゴリラと似てる悟空ってやつも入ってるんですよ。
へえ、
ゴリラが5枚と悟空が5枚入ってるんです。
ああ、確かに似てる。
そう、似てるんですよ。だからそれで記憶がまた曖昧になるっていうゲームなんですけど、
悟空ってこんなゴリラかもじゃないよね。
これでも面白いんですよ。大人がやると、ああゴリラ、ゴリラ、悟空みたいな、その勘違いが出てきたりして、これは思いのほか盛り上がるゲームなんですけど、はい、全部やると結構枚数が多くて、そうだな、まあ10分はかかるかなぐらいのゲームなんですけど、これをですね、もう思い切ってゴリラと悟空を全部抜いたんですよ。でもう単純に、まあだから10枚減るわけですかね。でだいぶそのライトな、まあだからさっき言ってた5分以内ぐらいに終わるゲームにこう落ち着くんですけど、これって単純だけど、そのちょっと遊ぶとかいう時にこういうそのまあハウスルールがあってもいいんじゃないかなみたいな。
なるほどね。
ですいません、僕が勘違いしてたのは、そのさっき言ってた簡単ルールっていうのがここにちゃんと書いてて、
はい、
ここには、その4はヨットって言ってたんですけど、そのヨットと似てる定規っていうのが4枚入ってるんですよ。で、これはヨットっぽいでしょ、これね。ゴリラと似てる悟空っていうのも入ってるんだけど、ここでは定規と悟空を抜いてくださいって書いてるんですね。
あ、なるほどね、
紛らわしい。ヨットとゴリラは入れてっていうことらしいんですけど、まあ、僕が言ってたのはそのゴリラと悟空思い切ってドンって抜いちゃうと、なんか結構それはそれですっきりと楽しめるよみたいな。
なるほどね。
そうですね、まあ一ゴリラのゴ抜きルールでした。いや、これなんか案外楽しんでまた遊んでみてください。
はい、いいですね。
あともう一つ短時間バリアントというか、そのハウスルールで、
はい、
これはですね、やってる方いるのかな、ドクロとバラ。ドクロとバラっていうゲームはブラフゲームの名作で、
はいはい、
2011年発売、3から6人用のブラフゲーム、あれですね、調べたらフランス年間ゲーム大賞っていうのを受賞してるみたいですね。もうすごい単純明快なゲームで、暴走族のヘッドになるっていうテーマなんですけど、
そうですね、
まあ、要するにその自分の宣言した枚数を、外れであるドクロをめくらずに、ちゃんとめくれるかどうかの、その、
そうですね、
まあ、度胸試し、
そうですね、
読み合いですよね。
はい、
で、まあ、そこではその俺4枚めくれるぜ、いや俺は5枚めくれるけどみたいな感じで、こう競り上げていって、っていうゲームですね。これに関してはもう説明の必要ないぐらい結構普及してると思うんで、あまりこれについて詳しく言うことはないんですけど、まあ、とにかく、はい、ドクロとバラっていうのは、だからさっき言ったように、要するに地雷であるドクロカードが1枚、まあ、カードというかタイルですかね、
はいはい、
ドクロタイルが1枚とバラタイルが3枚、
はい、
最初プレイヤーに配られる
各
自ですね。で、4枚持ってスタートするんですけど、
はい、
もう単純にですね、これをバラカード1枚減らして、
あ、
バラ2とドクロ1で始めてみちゃどうですか、
はいはい、
これやった感想なんですけど、なんかね、テンポが良くなるんですよ。
へ、
僕が思うそのドクロとバラの、まあ、マイナス面でもないんですけど、結構その脱落が起きたりとかして、
まあそうですね、
待ち時間が長くなる場合がある、みたいなことがあると思うんですけど、
はい、
その部分も軽減されるし、収束性もより早くなるし、で 3枚にしたことによるデメリットっていうのはそんなに感じなかったんですよね。なので、まあ、これは本当簡単なハウスルールなんですけど、うん、ぜひ1回やってみてください。特にドクロとバラ好きな方、まあ、本式でやるのがまあ本式だとは思うんですけど、うん、3-1 ですね、うん、でもこの、バラ2ドクロ1の3枚でスタートするっていうルールは、
はい、
なんか案外すっきりして個人的にはこれぐらいも好みかなみたいな、まあなんか単純ですけど意外とやってみると全然その感覚が違うんですよね。
なるほど、
うん、まあこれが一応短時間とか、まあ、そのちょっとゲームを短くしたり簡単にしたりするというハウスルールで考えてたあれなんですけど、うん、
はいはいはい、
なんかあります？
あります。
はい
はい、
はい、
簡単にするやつですよね。
はいはいはい、
あります。あのですね、ブルーノ・フェドゥッティさんが作りました、
はいはい、
マスカレードっていうね、
はいはいはいはい、
ゲームがある初代イントフ系の。
僕聞いたことあるんですけど、日本マスカレード協会っていうなんかあれですよね、将棋連盟みたいなのがあるっていう噂は。
ツイッターで言うね。
そう、
なんかね、調べても全然出てこないんですよ。
謎の。あれ何なんでしょうね、はい、日本マスカレード協会。
まあ、それは置いときまして。
あ、すみません、
はい、でこれじゃあ、これは僕が考えたんじゃなくて、斉藤さんがね、
うん、
考えたハウスルールなんですけど。
あ、斉藤さんが。
そうですね、うん、これでもマスカレードのルールを簡単に説明しないといけないですね。
はいはいはい、
はい、マスカレードは、まあ、役職カードゲームで、
うんうん、
カードがいろんな役職があるんですね。王様とか女王様とか、うんうん、魔女とか判事とか、ね、いろいろあるんですよ、
はい、
でそれを、1人に1枚配りますとで配って基本的にはずっとゲーム中は伏せられてるんですね、
うんうん、
誰がどのカードを持っているかわからない、
はいはい、
でかつルールの中でシャッフルっていうのがあるんですね、
うんうんうん、
自分と誰かのカードをシャッフル、うん、これはだから伏せたままシャッフルするので、
うんうん、
シャッフル、あ、しかもシャッフルするかするふりをするかっていうのがあるんですよね、
うんうんうん、
なので変わってる可能性もあるし変わってない可能性もあると思
う、うんうん、
だから正体がどんどんわからなくなっていくっていう不思議な正体隠匿系のカードルゲームなんですけど、
うん、
でこれの通常ルールが、まあ、はいはい、最初だけ、まあ、オープンでカードを配って、
うん、
まあ、じゃあ誰が何を持ってるねって記憶して、はい、じゃあ伏せてくださいっつって始める、
うんうんうん、
これが通常ルールなんですよ、
はいはいはい、
で斉藤さんが提案したハウスルールが、これね、役職カードとついに、あ、まあ表し役職を表しているトークンがあるんですよね、うんうんうん、まあ、小さなタイルなんですけど、
はいはい、
女王の絵が描かれたり王様の絵が描かれたりしているこのトークンがあって、
うん、
これは通常ルールでは今回使っている役職はこれですよっていうのを出すんですね、
場に、はいはいはいはい、
中央に出してて、うんうん、あ、今回これ使ってんのねっていう目印として出すだけなんですよ、
うん、
これが通常ルール、
うん、
で斉藤さんが提案したもう素晴らしい、その記憶力の悪い大人たちの優しいルールは、うん、その最初オープンするって言いましたよね、
はいはいはい、
だから最初オープンした時にその役職のところに役職トークンを置くんですよ、
うんうん、
だからスタートはこの状態だよ、誰が何持ってるよっていうのを分かって始める、う
ん
う
ん、はいはいはい、
はい、これがねすごく親切なんですよね。
うん、
っていうか僕このルールでしかやったことないんですけど、
はいはい、
これやらなかったら多分できないと思います。
あ、でも分かります。これなんか僕も遊ばせてもらって、
はい、
そのルールでやらせてもらったんですけど、
はい、
確かにこのなんかな、いい意味で見通しが良くなりますよね、
うん、そうですね、
うん、だからこれは結構その推奨してもいいハウスルールなんじゃないかなと、
はいはいはい、
なんかデメリットらしきものもそんなに感じないし、
はい、うん、でツイッターで見たんですけど、先ほどタイヤさん言いましたね、
はい
はい、日本マスカレード協会って、
うん、
その謎の協会、
うんうん、
どうやらあの協会もこのハウスルール使ってるらしい
です。ああ、ジャパンマスカレードなんとかかんとか。
アソシエーションですね。
うん、JMA。
そうですね。
はい、ジャマ。なるほど。
はいはいはい。
へえ、そこも使ってると。
うん、はい。なんか過去のツイッ ツイートを遡っていったら、なんかサニーワードさんでプレイしたみたいな写真乗っかってましたけどね。
なるほど。意外と近くにいるのかもしれない
ですね。まあまあまあまあまあ、マスカレードなんで、
はい、
正体隠匿して、
はい、なるほど。
はい、これがあの素敵なマスカレードのハウスルールでした。はい。あ、ヤクオさんが。あ、大丈夫ですか、ヤクオさん。トイレじゃないですか。
あ、大丈夫です。
はい、以上です。
はい、ありがとうございます。
はい。
まあ、なんか結構この辺はうん、ちょっと工夫すればいくらでも出てくると思うんで、
はい、
なんか意外とやっぱいいんですよね、そのすっきりさせるっていうだけで全然味も変わってくるんで、
う
ん、
そうですね、
うん、また何かいいものがあれば逆に教えてもらえたら嬉しいかなと思います。じゃあ続いてですね、
はい、
次はちょっと違う遊び方ハウスルール、
はい、
ここからはだからもうだいぶ掟き破りな感じになるので、
はい、
ちょっともう聞いてらんないっていう方はもうそっとヘッドホンを置いてください。
そうですね、
はい、じゃあいきますね。いやすいません、最初はそうでもなかったです。これですね、いやなんでそうでもないと言ったかっていうと、
はい、
結構しっかりとしたハウスルールというか、なんていうのかな、個人の方が作った拡張ルールなんですけど、
はい、
まずじゃあ何のゲームか、ウボンゴ 3D というゲームです。
来ました。
これはですね、ウボンゴというゲームがもともとありまして、
はい、
そうですね、なんかテトリスみたいなパーツを組み合わせて、一定 の, その正解の形を作れたら、その時高らかにウボンゴーって叫んで、まあなんか得点を得るというか、はい、それを早くクリアしたら勝ちだよっていう、もう単純明快なパズルゲームで、うん、まあ、これはすごい名作なんですけど、うん、今回紹介したのはウボンゴ 3D、
うんうん、
その、ウボンゴの普通のやつっていうのは、まあ、平面のタイルなんですけど、
はい、
そう組み合わせるものがですね、
そうですね、
このウボンゴ 3D はなんでできてんだろうな、なんかプラスチックというか、なんかもうちょっと硬い、
触らせて、
やったことないんですか？
3D はない。
ああ、そうなんだ。これ何製なんでしょうね、なんかちょっと硬い、うん、プラスチックじゃない的な何かでできてる、まあ 3D テトリスみたいなものがあるんですよね、
はい、
で、これを組み合わせて、ですね、2階建てのビルを作るっていうパズルなんですよ。
へ、
で、まあ、そのうまく、ここからはみ出さないように、なんかその、なんていうのかな、こう見取り図みたいなね、
うんうん、
この敷地内に、2階建てのビルを作ってください、せーのスタートみたいなゲーム、
うんうんうん、
でぴったり作れたらバンガオってい う,、
うんうんうん、
っていうゲームなんですが、
はい、
今日紹介したいのは、このウボンゴ 3D のですね、
はい、
これもうすげえなと思ったんですけど、追加ルールを作った方がいるんですよ。
へ、
日本の方なのかな、まあ、なんせ無料でそのネット上にアップされてて、 ありがたく今使わせてもらってるんですけど、
はい、
これすごいんですよ。まずウボンゴ 3D というのはさっき言ったように、
うん、
用意された、タイルというか、まあ、大きめのボード、小さめのボードかな、
うん、
の上に、まあ、所定の形に作っていくというゲームなんですけど、
はい、
これね、4人まで遊べるんですよ。
はあ、
まあ、要するにその、真ん中にある共有 の, そのタイルから、あ、タイルじゃない、ブロックから自分が使うブロックをこう、まあ、今回のやつを受け取っていくんですけど、
うん、
これがですね、他の人と被らないようにちゃんとセッティングされてるんですよ。
あ、
これだから、そうそうそうそう、だからちゃんとその同じ番号でやれば被らないようにしてくれてるっていう、よくできたものなんですけど、まあ、その関係上4人までしか遊べないよっていうのが交渉ルールなんですが、
うん、
これね、すごいんですよ。
はあ、
まず6人まで遊べるようにしてくれてます。
お
ー、でですね、
はあ、
これどうやってこの人考えたのかなと思ったんですけど、なんかね、まあ、なんせ設計図があるんですよね、こうやって、
うんうん、
この形とこの形とこの形と、この6個のブロックをまず手元に取ってくださいと、
はい、
でこのブロックを手元に取ったら、
うん、
そのブロックをうまく組み合わせると、
うんうん、
3×3×3 の立方体ができますっていう、
おお、綺麗な、
それが被らないように6セット作ってくれてるんです。
すげえ、
なるほどなるほど。
ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、これすごくないですか。
すごい、うん、
だからどっかの個人の方がその考えたってことですよね。このブロックとこのブロックとこのブロックとこの6個を組み合わせればちゃんと立方体になるっていうことと、
うん、
それをちゃんと 6セット作れるセットがあるということを見つけてくれた。
これやばいね。
やばいでしょ。すごいですよ。でだから、まあ、あのメリットとしては6人まで遊べるってことと、またその一味違う遊び方ができるって、その立方体を作るっていうのがね、また今度また難しいんですよ。2階建てのビルを作るのとちょっと勝手が違って、これですね、多分今でも探せばどこかで見つかると思いますんで、興味がある方はそのウボンゴ 3D、なんだったかな、なんか、6人で遊ぶとかだったかな、なんかそういうので調べたら出てくると思いますんで、
はい、
興味がある方はぜひやってみてください。
はい、ありがとうございます。
これすごいですよね。
素晴らしい。
はい、じゃあ続いてですね、はい、これはもう本当軽く紹介するだけなんですけど、
うん、
これもツイッターで見たんですけど、
うん、
ミステリウムっていうゲームご存知ですかね。
まあ僕は知ってます。は
いはい、まあ、まずだからあのディクシットっていうゲームを紹介したらいいと思うんですけど、
はい、
まあ、いわゆるその漠然とした絵が描いてるカードを、
うん、
見て、そこから連想される言葉を言うっていうのが、まあ、ディクシットですよね。で、まあ、それをこ う, うまく伝わるかどうかみたいな、で、ミステリウムっていうのはそのディクシットよりも、まあ、ちょっと後に出たゲームで、似てるんですよね。そのぼやっとした絵を使って、なんかその殺人犯を伝えるみたいなゲームなんですけど、このゲームのと、まあ、2つのゲームの特徴として、どちらも絵が、何とも言えない不思議な絵であるっていう、
そうですね。
それはもうゲームの特性上そのいろんなことを連想できるようにしてくれてるってことなんですけど、もうこれは本当単純明快で、ミステリウムでディクシットのカードが使えます。そしてディクシットでもミステリウムのカードが使えます。もうこれ完全にハウスルールだけど、ゲームが2倍3倍に面白くなるっていう、で、やっても全然その支障もないし、楽しさ増えるだけなんで、興味がある方はこれもぜひやってみてください。
はい、
はい、まあそんなもんです。じゃあ続いてですね、
はい、
これはですね、ちょっとここからこの辺からちょっと物議かもすかなっていう感はあるんですけど、タンブリングダイス。
ああ、はい、
はいはい、
ですね、なんか去年ぐらいだったかな、去年か今年か再販されたみたいですけど、2004年発売の、そうですね、アクションゲームになりますかね。
そうですね、
いわゆるカーリング的な感じで、なんていうのか、ひな壇みたいな、こう大きな階段状になってる、木の、もうほんと巨大なボード、その階段状になってる木のボードの上で、サイコロをおはじきする、で、コロンコロンコロンと転がって、なんか要するにその弾く発射台がまずあるんですよね。でその発射台から1段降りると得点倍率が、あそこはかけゼロだったかな、
最後の確かそう、
そうですよね、で、もう一段コロンコロンってうまく落とせると、倍率がかけ1、でもう一個進むとかけ2で、もう一個進むとかけ3で、確か一番先の細いエリアにうまく入れればかけ4になるっていう、要するにそこに落ちた時に出目が5だったとして、倍率が4だったら20点が入るっていう、もう非常に簡単、まあ、もう単純明快の面白さがあるアクションゲームの名作なんですけど、
はい、
これはもうやったことある方なら、あ、タンブリングダイス最高だよねってもうすぐ言ってもらえるゲームだと思うんですが、ですね、ここで僕が提唱したいハウスルールがありまして、
はい、
これ実際やってすごいもうバカゲーになるんですけど、二重面ダイスを使うって。
ああ、面白そう。
もうこれ本当無限大だと思うんですけど、二重面ダイスっていうのはまあご存知の方多いと思うんですけど、要するに1から20までの目が、均等に出るようになってる二重面ダイス、
はいはい、
それを各自1個持ってて、その普通は6面ダイスでやるんですよね、その中に1つだけ切り札として二重面ダイスを混ぜておいて、
ああ、はいはいはい、
よし、ここで俺はこの切り札を放つ、 コロコロコロコロアウトみたいな
ズーン。ああそれは盛り上がるわ。
でしかも20面っつっても1とか2とか出ますから。
そうそうそうそう。
でもそのうっかり20が出て4倍だった時のそのバカゲー感。
ああ今までの何だったのみたいな
これですね、あのこれどう確かこれもですね T 斎藤さんと冗談で話してて、これちょっと面白いんじゃないですかとか言ってやってみたら、あまあまあ、ゲームバランスとかめちゃくちゃですけど、すげえ楽しかったんで、もともと盛り上がればいいかなっていうゲームだと思うんで、これちょっとやったことない方ね、一回やってみてください
いいと思います、
は
い。
20面ダイスしかり、まあ、全然あの8面とかでもいいですよね。12面とかいろいろありますんで、まあ、ちょっと20面やりすぎだなと思ったら8面ぐらいとかでやってみてもいいかもしれないですけど、
20面は球体に近いじゃないですか。
めっちゃ転がるんですよね。
そうなんですよね。それがまた
ゴロンゴロンゴロンゴロンゴロン、まだ止まらないみたいな、そう、まあ、結構面白いですこれは。はい、で20面ダイスで遊ぶっていう、あで もう一つあのこれも本当バカなんですけど、
は
あ、普通のダイスっていうのは16ミリぐらいっつって、はあ、1.6 センチぐらいの、まあ、長さのものが、まあ、一般的なんですけど、はい、あのですね、うちにあれどんぐらいかな、2-3センチ3センチありますかね3-4センチある巨大なダイスがあるんですけど
はい、はい、
あれを切り札として放てる
それはどうなんですかね
ゴンゴンゴンゴンゴンみたいな、全てそこにこうあるちっちゃなダイスたちを蹴散らして、
ああそうかそうか、ああ
それも面白かったです。
なるほど。
まあ興味がある方はぜひやってみてください。
はい、
あとこれはついでなんですけど、
はい、
僕がですね、このタンブリングダイス一時期入手難だったんですけど、それを譲ってくれた方っていうのがいて、でその方がですね、その方から聞いた話なんですけど、その方6面ダイスを、
うん、
でなんで譲ってくれたかっていうと、その方2つ持ってたんです、うん、タンブリングダイスを。
すげえ、
ね、面白いでしょ。で、その方から聞いたのが、
はい、
あのですね、6面ダイス4個で基本遊ぶんですけど、うん、その4個の4個1組のダイスを16セット揃えたらしいです、
うん、
で
多いな、
1回16人戦をやったらしいんですよ
長っ
超面白かったって言ってましたもうだから、うん、はい、木のそのひな壇の中に何個だ、 16×4 個、
16人個人戦
あ、チーム戦でやったのかな、ちょっとそこは分かんないですけど、すごくないですか、
まあ、だから自分が投げて次の自分の番になるまで15人投げるんだよね、もし個人戦だった
らまあでも壮観だったろうな、
チーム戦でもそうか、
うん、そうそうそう16人でやるってことは、そのちゃんと自分のダイスと人のダイスと見分けがつかないといけないんで、
16
色揃えないといけないんですよ。
すげえなそれ。
でもちょっとやってみたくないですか、もうドロンドロンドロン、どこ行ってもぶつかるみたいな
確かに、
まあ、タンブリングダイスっていうのはすごくその単純なゲームなんで、まあ、こうやっていろんな遊び方ができるのかなみたいな。
そうですね、
うん、ちょっとすいません、これ脱線なんですけど、
はい、
最近ツイッターで見て、
は
あ、超笑ったのが、
はあ、
何だったかな、テーブルクラッシャーって知ってますか。
え、
ヤコさん見てないです。
あ、
見ました。違います。
あ、違います、あ、カタンも
違います。
違う、
すごいんですけど、
何ですか、
すいません、ちょっとついでで話すんですけど、
はい、いい
です。今3センチ四方のちょっとでかいダイスがあるっていう話をしたじゃないですか。
はい、はい、
ですね、キックスターターというその何度か話に出してますけど、
うんうん、
外国 の、まあ、そのあれですね、なんかこういうものを作るから、出資してくださいっていうその出資を募る、うん、
はい、
まあ、サイトがありまして、
はい、
それで最近出てたのが、
うん、
確かテーブルクラッシャーという名前だったと思うんですけど、
うんうん、
ですね、直径20センチだか30センチだかの、
うん、
金属製のダイス。
金属製？
確か金属だったと思う。ああ、ちょっと間違ってるかもしれないです。うん、とにかく硬いんですよ、素材が、
はいはい
はい。確か金属って言ってたような気がするけどな。で、もう本当でかいんですよ。なんか20センチぐらいの球体の20面だったと思うんですけど。うん、
あ、20面、
うん。はい。で、それで何に使うかっていうと、こんな風に使えますっていうその外人が作った動画があったんですけど、
はい、
ガラスでできた もう硬いテーブルですよ、はいはいはい、に向かってそれをおもむろにフンって放り投げて、はい、バシャーンってガラスのテーブルが割れるっていう動画があって、はい、This is table crusher Here we go みたいな
終わり？
いや、そうで1個2万ぐらい確かするんですよ2万円ぐらい
え、それが正しい使い方ってこと？
そんなこともできるぜこれがテーブルクラッシャーだどうだ欲しいだろうみたいな
欲しくね
で即完売だったらしいです。ちょっと欲しくないですか？
いや欲しくそれやったのかアメリカ人
の。そう多分だからタンブリングダイスでそれやったらもうあのタンブリングダイスが壊れます。
そりゃそうだボードの方が、ね、
いやあすいません完全に脱線でした。いいですか、
はい、はい。今日のテーマなんだっけ？
僕の考えた最強のハウスルール。
そうですね、はい、戻りましょう。
じゃあ戻りましょう、
はい。
あとあれですね、これはもう軽く一言だけ、あのゴイタっていうあの、はいはいはい、ペア戦の4人専用のゲームがありますけど、
はい、
あれの、なんか2人ルールっていうのがね、はいはいはい、ありまして、うん、1回ヤコウさんとやりましたね。
やりましたね、
うん、あれだからなんか結構違うんですよね、そのなんかシステムが横にそのなんかサイドに伏せカードというか、まあそうですよね、伏せ札みたいなのを置いといて、
捨て札と表になってる札、
うん、そうそうそう、でそこから出したりできるみたいな。
そうですね、そうですね、う
ん、でこれはですね、調べれば多分どっかで出てきますんで、うん、興味ある方はちょっとやってみたら。
ああ、それは考えたんじゃなくて元々あるやつ
あるんで、あ、すいません、だからまた僕が考えたではないです。あまあ二人ごいたっていうなんかですね、だから僕のやったイメージですけど、そのよりパズル的な感じ、そのごいたの基本ロジックはもうそのままなんだけど、うん、それをよりそのパズルチックにリズメのゲームにしたみたいな。うん、4人だとやっぱそのペアとのあうんの呼吸みたいなのが面白みだと思うんですけど、うん、あれはあれで良かったですよね。うん、また、うん、興味ある方はぜひやってみてください。
はい、
じゃあどんどんいきますね。
はい、
そうですね。ここからはちょっとそのハウスルールというか、
うん、
ちょっとした追加バリアントみたいな感じなんですけど、これはですね、そうだな、先にこれからいこうかな。もうほんとちょっとした話なんですけど、
うん、
例に出すとなんじゃもんじゃとか、
はいはい、
なんじゃもんじゃっていうのはもうほんと簡単なゲームで、絵が描いてるカードをめくって、
うん、
でそこになんか変ななんかマスコットが書いてあるんですよね、
うんうん、
でそれに名前をつけてあげて、
うん、
で、同じやつが出たらその付けられた名前を呼ぶ、
うんうん、
まあ、だから早くいち早く呼べた人がそのカードを取れるっていうゲームなんですけど、
うんうん、
まあ、なんじゃもんじゃじゃなくてもいいんですよ。なんかいろいろそれ系のドブルとかでもいいです、
うんうん、
ああいうその 早取り早当てのゲームで、
うん、
同時になった時とかに、うん、結構そのどっちが早かったんだみたいな、じゃんけんしちゃったりとか、
なります、
いろいろあると思うんですけど、
うん、
全然じゃんけんで決めてもいいんですけど、
うん、
これ一つちょっと提唱したいバリアントというか、うん、ルールがありまして、うん、
はい、
キャリーオーバー、いわゆるだから あれですね、宝くじのキャリーオーバーみたいに、同時だ、もうなんかもう明らかにこの人が早かったっていうんじゃなければ、
うん、
テーブルの真ん中に置いといて、
うん、
で次に明らかに早く呼べた人がごっそり取るっていう、
本
当に簡単なバリアントなんですけど、
うんうんうん、
これでやってみるとですね、
うん、
なんか結構そのじゃんけんでずっと愛子が続いて、
うん、
やっと勝った時みたいな、なんかうわっていう、うわー一気に10枚みたいな、なんかそれはそれで結構盛り上がる感じがあるんですよね。
わかる、
なんとなくわかるでしょ、
溜まっていくこの感じがね、
そうそうそうそう、
これ取った人もうやばいぞみたいなね、
ゾクゾクしてくるんですよ、その緊張感も高まってくるし、
わかるわかる、
そうだから1枚とか2枚でパパって取るよりもかえって面白くなることもあったかなと思って、
うんうん、なるほどね、
これはだからちょっともしその同時になった時にじゃんけんとかやってみてる方は試しにやってみてもいいのかなと思います。
うん、確かに、
はい、もう一つこれもカードゲームなんですけど、
はい、
ワードバスケット、
あ、はいはい、
もうあります、ね、ほとんど説明不要だと思うんですけど、
うん、
カードでしりとりをやる、まあ、日本産のね、
うん、
超名作ワードゲームなんですけど、うんうん、
はい、
このワードバスケットで、
うん、
まあ、結構有名なのはテーマ縛り、
あ、
なんかその 食べ物バスケットとか、
うんうん
うん、なんか大人バスケットとか、なんかいろいろそのいろんなテーマでやるみたいなのがあると思うんですけど、
うん、
結構ですね、僕が思うそのワードバスケットの、
うん、
難しい点っていうのが、
はい、
その強い人がいたら、
うんうん、
もうその人一強になっちゃって、
はい、
もうなんかその残りの人をぼーっとしてるだけ。
サニバで言ったら久保田くん強いですよね。
そう、あいつ強いんですよね。
はい。
でこれ多分日本全国のワードバスケッターの方はやっぱ経験済みだと思うんですけど、
はい、
これですね、まあ、やってる方も結構いるんじゃないかと思うんですけど、
はあ、
やってない方はぜひやってみてください。文字数ハンデルール
出た。
うちで久保田くんにワードバスケットをやらせるときは、
うん、
5文字でやらせて
る。いやいやいや、プラス1でしょ。
いや最初4文字でやらせてたんですけど、はあ
は
あ、あの人4文字でも結構強くて、
今もうプラス2になって
るの。もうあの人は今5文字、
最低5文字通常が。で上がりは6文字。
まあそんな感じ。
厳しい。
まあ、正直なかなか出せなくなって、でその分他の人たちはまあ、なんとか楽しめる。
いやでも確かに久保田君本当強くて、プラス1だったら全然なん
です。そう、うん、であまりにもで他の人が1回立ったらちょっと条件下げてあげるとか。
あ、まあそうですね、
この文字数ハンデを入れると、うん、結構いい感じに、例えばそのちっちゃい子と遊ぶ時だったりとか、
そうだ、ね、
ちっちゃい子は2文字でいいよとか、
うんうんうん、
2文字だとすごく簡単になるんですよね。
うん、確かに。
これはどんどんやってみたらいいんじゃないかなと思います。
はい、
うん、まあ、とりあえず、追加バリアントに関してはこんなもんですね。
なるほど。
なんかあります？あと他ハウスルールとか、
まあ、単純にちょっと思ったんですけど、うん、
はい、
ハウスルールの話で、
はいはい、
例えば麻雀のリーチとかはもともとハウスルールでしょ。確
かに。あ、そうなんですか。
もともと麻雀にリーチっていう役なくて、
そうなんだ。
麻雀フォロキャなんかで見たのかな。今リーチしたらお前もうテンパイだねって分かるんで、あのプロが素人をカモにするみたいな、でリーチって役をつけたみたいな。ま
あ、
本当はどうか分かんないですけど、で
もすごい、
まあ、そういうのがハウスルールが、でももう今は普通でしょ。そういう風になっていくっていうのも面白いなって
。いい話ですね。
ですね。
だからこうなんかプレイヤーたちがこう文化を作っていくみたいな。
そうですね、うん、そういう風になっていくのかなっていう。
なるほど。いやだからハウスルールってその結構なんかいわゆるネガティブな言葉で語れることが結構多い気がするんですけど、
うん、
結構見直すべき点もいろいろあるんじゃないかなと思って、
うん、
あと最後に一つだけ紹介させてください。
はい。
ですね、これですね、前回ゲームマーケットの話が、まあ、出ましたけど、
はい、
これその例の久保田君にボード、あのゲームマーケットで、買ってきてもらった同人誌なんですけど、
はい、
ズバリ子供と遊ぶボードゲームのハウスルール集。
へ、
ですね、東北ウィステリアさん、
はあ、
という冊子ですね、まあ、サークルさんが、うん、が作られている冊子で、
はい、
まあ、全部で24ページぐらいありますね、
はい、
でまあ、内容に関してはもうこれはぜひ買って、
まあ、
トートルになって読んでくださいっていうものなんですけど、
はい、
いやだから僕ねやっぱ好きなんですよこういうので。
う、
この本に扱うタイトルっていうので、ハゲタカの餌食、ビッグテン、お化けキャッチ、キャメルアップ、カルカソンヌ、宝石のきらめき、ドミニオン、花火、エルフェンランド、マチコロ、ずらりと名作が並んでるんですけど、やっぱでもその割とシンプルなゲームが多いんだけど、
うん、
それでもその小さな子供、例えばこの冊子書いてる方で言うと、おいくつかな、現在小1のお子さんがいらっしゃるということで、でなんかそれぐらいの子だと結構その難しいルールとか難しいゲームとかがあったりすると思うんですけど、それをなんかどうにか解決してあげてるっていう、
うん、
こういうものも出てきてるってことは、なんかさっき夜行さんがおっしゃってたみたいな、ハウスルールっていうのも、
うん、
こう次第に、まあ、文化になっていくのかなみたいな、
うんうんうんうん、
でまあもう取捨選択してなんか自分家に合ったものというか、
確かに、
うん、選んでいけばいいと思うんですよね。
まさにハウスですからね。
まさに、うん、そうです、うん、だからまあ僕こういうの好きなんで、
うん、
どんどん考えていきたいし、
うん、
まあ、何かいいものがあれば逆に教えてもらいたいなと思ってます。
はい、
はい、まあ、とりあえず私からのハウスルールの話は以上です。
はい、よろしいですかね。
はい、
はい、
じゃあ、
はい、
いいですかね、
はい、
じゃああのコーナーいきますか、
はい、はい、ありがとうございます。
ホットゲーム今へ
イエーイ、
締めに誰かがホットゲームを紹介するぜ、
イエーイ、
今日は誰だ、
いやー僕です、
ギレンザビです、
ヤクモさんです、
はい、そうですね、
ギレンザビじゃないの今日は、
長崎のギレンザビ
長崎の、いいんですかそんなんしょっちゃって
絶対言わせたかった
言わないですけど
今日声が違います
ね、そうですね、もう普通の声になったんで、
はい
はいはい、今回は、
はい、
まあこれはまた別途詳しく話したいんですけど、
はい、
題材はクトゥルフです、
はい、
はいはい、まあ、クトゥルフって言って何ぞっていう人もいらっしゃるんで、うん、
はい、
まあ、ざっくり、
ざっくり、
詳しくはまた今度ということなんですけど、うん、1920年代ぐらいに作られた、うん、創作神話、創作神話小説です
ね、うん、はいはいはい、
創作で作られた神話を題材とした、ホラー小説を書いた人がアメリカにいらっしゃいまして、
はい、
ラブクラフトさんという方ですね、
はい、
はい、
ラブクラフト、
はい、でその創作神話の中に出てくる神様の名前のに、
はい、
クトゥルフっていう、まあ、邪神がいるわけなんです
よ、はあ、はあ、邪神の名前なんですね、
そうですね、邪神、はいはいはい、神様の名前がクトゥルフ、
はい、
まあ、それを題材にしたボードゲーム、
はい、
まあ、これも小説もあるし、
うん、
まあ、ボードゲームも当然あるんですけど、
はい、
漫画とかの題材になったり映画になったりとか、まあ、いろいろあるんですけど、
なるほど、
例えばのコンピューターゲームとかの敵役とかですね、
うん、うん、いろんなものの元ネタになってるって感じですかね、
そう、 そうですね、
へえ、うわすごい、今本を、ね、見せていただいてるんですけど、す、ね、いっぱいありますね、
最近有名なのは、まあ、TRPG なんですけども、
はい、
まあ、今回はそれは置いといて、
で
ボードゲーム、うん、
はい、はい、
じゃあ、ちょっと最近買った方でいこうかな、
うん、
アーカムホラーザカードゲーム、
ああ出た出た、はい、最新じゃないですか、
最新ですね、
いつでしたかね、結構最近、
最近ですね、いつ出たっけ、
ちょっと先月、今月、
うん、ぐらいですね、
7月だから、まあ、先月
ぐらいですかね、先月か先月ぐらいにも出た、
うん、素晴らしい、
これまあ2人用、1人から2人用なんですけども、
う
ん、カード、もしこれ同じやつを買ったら4人でできるっていう、うん、4人までできるということです、う
ん、
はい、じゃあちょっと開けてみましょう、カードゲームですね、
お、
3つぐらいシナリオがありまして、
はい、
その1シナリオしかちょっと試してやってないんですけども、
うん、
そ
う、
ですね、
あ、いいな、
いろんなキャラクターが、あのこのクトゥルフのボードゲームの特徴というのは、あのこの探索者っていう人たちが、
はい、
その恐怖に打ち勝つみたいな、
うん、
まあ、もちろん負けてしまう場合も当然神様って強いんであるんですけど、まあ、その人たちの、まあ、愛憎劇みたいなのが面白かったりするんですけど、
うん、
まあ、その探索者に、いろんな探索者に なって、
うん、
その怪奇現象を解決したり、時にはもうわけわからないまま終わっちゃうみたいな
のがあるんですよね、はい、はい、すごい面白そう、
でその多分なんですけど、ちょっとやったことないんで、
はい、
あ、やったことないっていうか、その4人でやったことないんで分かんないんですけど、その、
はあ、
デッキになるんですよ、その探索者によってこのデッキを作ってくださいみたいな感じをまず作るんですよ、
あ、いいですね、
うん、でそのデッキが、多分カードが足りないんで2つ買ってくださいみたいな、うん、多分そんな意味だと思うんですけど、
これ基本協力ですか、
あ、協力ゲームです、
ですよね、
協力ゲームですね、でその、
はい、
どんどんどんどんそのイベントが進んで、まあ、最初はの、
うん、
どういう風に勝っ、なんですか、勝利条件も分かんないんですよ、まず、
ああ、なるほど、
探索しないといけないんだ、
そう、
じゃあ例のインストでいうところの勝利条件が
分
からない、
分からない
ってことですね、
で、まあ、カードをこんな風に置いて、
すごい、
はい、アクションをして、
はい、
探索する、
うん、
でそのカードをオープンにして、
うん、
こんな風な、判定を成功させれば、
うん、
次に行けたりアイテムをゲットしたりとか、
お
で、時間がそれで経過するんで、
はいはいはい、
時間経過するとプレイヤー側にどんどん有、不利になっていくようなことが増えていく、例えばモンスターが現れたりとか、
ね、
感じですね、
はいはい、
まあ、それも、ランダムで決まってるんですよ、僕が最初にやった時にはですね、あのこれクトゥルフでもう一個、特徴的なのはその 不思議なその邪神たちの世界観を目の当たりにして人間の精神が保てるかみたいなとこもあの、
はい、
テーマとしてあるんですけど、
はい、
だんだん狂気に侵されていくっていうテーマがあるんですよ、
はい、
で、最初にでその普通だったらだんだんだんだんこう狂気に侵されていくっていうその、
うん、
なんですか、だんだんこれは本当はこういう自分たちが信じた世界は本当は違ったんじゃないかみたいなのがこう、
はい、
だんだんだんだんこう狂気が増えていくのが面白いところなんですけど、まあ、カードゲームなんで、
はい、
いきなりこう、うん、一発目不利なカードとか引いたったりするんですよ。僕が引いたのは確かそのなんか何も信じてなくなって行動が一個減るみたいになって超不利なやつをカードで一発目引いて、まあ、最初はクリアできませんでした。
さすが
一人でやった時ですね。はいはいはい。
これだからあれですよね、今先ほど判定って言葉が出てきたじゃないですか、
はいはい、
で僕はあの TRPG そんなに詳しくないんですけど、はい、サイコロを振るんですか。
いやこれはですねサイコロじゃなくてですね、
はい、
こんな
箱の
下に隠されてた、
はい、
隠された秘密が、
チップっていうかその、うん、何ですか、
まあ、タイルみたいな、
タイルみたいなチップみたいな
のを、は
いはい、
厚紙の、
これを、袋の中に入れて引くんですよ。
あ
でそしたらあの、まあ、能力値にマイナスしてとかプラスしてとかして、それ以上が出たら成功ですよみたいなカードに書いてあるんで、
あへ
なるほど、ダイス
じゃないんだ。ダイスじゃないんです。
ダイスは一切使わないんですね。
そうですね。これも、うん、あのなんか一気に狂気に陥るとかダメージを食らうとかまあまあ、うん、楽しげなチップがあるんです。まあ、これもシナリオによっていろんな不利な、
うんうんうん、
難しくなったりとか、うん、難易度も調整できるみたいな感じもありましたですね。はい、
ヤコさん1回ですか。
1回
プレイしたのは、
あ、1シナ3つシナリオがありまして、まあ、最初のシナリオをやりました。で3回目ぐらいでやっとクリアできたかな。
あ、1つのシナリオを3回でクリアした。
そうですね。
リトライしたってこと。
何回もリトライしました。でさっき言った通りその時間経過でいろんなイベントが起きるんですけど、それはランダムなんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、起こることは結構決まってるとこもあるんですけど、例えばここの場所カードをオープンしたらこれこれこれが できますよみたいなのはもう決まってますので、ある程度対策ができます。ただ、繰り返しプレイしても面白い。
あ、じゃあちゃんとリプレイ性があるんですね。
あ、そうですね。
1個のシナリオをクリアしたとしてもまだできるんですか。
そうなんですよ。いっぱいカードがあるんで
クリアしてもできるんだ。
そうですね。
まあまあ、すごいですね。時間はその箱に書いてる交渉ですけど1から2時間ってことで、
はいはい、
実際どれぐらい一プレイで。
いや1時間ぐらいだった
かな。あ、やっぱりそれぐらいか。
あ、でも1人でやってたらもうそんなにはかからないと思います。
あ、1時間以内ぐらいで終わることもあるよみたいな。
そうですね、そうですね。
でもあれじゃないですか、結構クトゥルフのボードゲームってたくさん出てて、その、
はいはい、
エルダーサインだったりとか、
うんうん、
それこそこれの元ネタであるアーカムホラーボードゲームだったりとか、
はいはい
はい、確かアーカムホラーとかエルドリッチホラーとかは
4、
5時間くらいですか。
エルドリッチは4、5時間くらいだったっすね。
まあ、その良さもあるけど、
そうですね、
やっぱそれをこの1時間ぐらいで落とし込んでくれたっていうのはすごくなんかいいですよね。
いいですね。
雰囲気もいいし、
そうですね、絵もまあカードの絵もこんな感じでいい感じなんですよ。
素晴らしい、
うん、
僕だからクトゥルフ の TRPG 大好きなんで、まあ、そっちはそっちの良さがあると思うんですけど、
はい、
それをなんか親しみやすくじゃないけどすごく入りやすくしてくれてますよね。
そうですね。このアーカムホラーザカードゲームがもうすごく敷居が低い感じがしますね。
やっぱ世界観は抜群なんでね。
そうですね。
いやこれはちょっと一回やってみたいですね。
ですね。
素晴らしい。
で、
はいはい、
まあ、概要はそんな感じなんですけど、
はい、
これ日本語版で出てるんですけど、
おうおう、
なんだっけ、ですね、
どうしました、
あ、なんだっけ、LCG、
リビングカードゲームのことですね。
あ、そういうことですね、
うんうん、
そういう意味で僕は知らなかったんですけど、これ何が意味するかというと、
うんうん、
要は追加のシナリオが、
うんうん、あ、これ出るんだ
みたいですよ。もう、
あ、すごい、
アメリカの方では多分出てるはずです。
はいはいはいはいはい、あ、そういうことね。
多分あのさっきあのキャラクターあの探索者のキャラクターのデッキがあるって言ったじゃないですか、うんうんうん、そういうのも追加されていくと思うんですよ、うん、こういうキャラクター
これは出るでしょうね
出るでしょうね、はいはい、
すげえ
そういう楽しみもあるんで買いました
なるほど拡張性があるんだ
そうですねだから多分シナリオも3つまでなんですけど今のところは当然増えていくと思います
素晴らしいですねちょっとこのリビングカードゲームの話していいですかすみません、はい、ちょっとあれですけどですね、元々これ僕どこで知ったかっていうとリビングカードゲームの対義語かどうかわからないんですけど反対の意味かどうかわからないのトレーディングカードゲームっていうのがありますよね、
はいはい
要するにマジック・ザ・ギャザリングとか遊戯王みたいな、はいはい、あのパックその袋の中にランダムでカードが封入されてて、うん、レアカードが1枚入ってますよとか、
うんうん、
でそれをトレーディング集めることで、うん、自分のカードを集めていくっていうゲームなんですけど、
うんうん、
それも多分 それに対する、うんそうじゃない遊び方を提唱するっていうので出てきた言葉なんですよこのリビングカードゲーム、うんこれも実はあのクトゥルフなんですけど、
うん、
ヤホーさんにも一回やってってもらったかなあのクトゥルフ神話カードゲームっていうのがありまして2人専用のマジック・ザ・ギャザリングみたいなゲームなんですけど、
うん
それがなんかまさにそうだったんですよ、うん、その元々1箱の中にカードセットがいっぱい入ってて、
うん、
でそれで、まあ、そのマジック・ザ・ギャザリングみたいなトレーディングカードゲームっぽいものは遊べるっていうでそれもやっぱりあの拡張が追加セットがたくさん出てて、
うん
それを組み合わせて遊べるっていう、うん、なんか何でしょうねこのクテルフとそのなんか世界観の広がりがあるからかどうか知らないけど、
うん、
相性がいいんでしょうねこのリビングカードゲームというシステムが、
うん
いやいいですねこれはこれでまた新しい試みというか2箱買えば4人で遊べるとか新しいですね
そうですね
うん素晴らしい、
まあ、モンスターも手強いしまあ知ってる人はあああいつねみたいなニヤニヤできるんで
うん、
まあ、面白いと思います、
ねうんいやいいですね、
はい、
ぜひ
またやりましょうぜひ、
うんうん、
はいって感じですねアーカムホラーザカードゲームでした
はい、はい、ありがとうございま す, ういます
もう一個じゃあ軽く
はいどうぞ、はい、
もう同じクトゥルフです
はい、
はいこれはもうルールを説明するまでもないゲームなんですけど、
うんうん
クトゥルフを題材にしたパンデミックですね、
はい
はい、
お
パンデミッククトゥルフの呼び声
パンデミックってあのパンデミックですか
あのパンデミックですね、
はいはい、ボードゲームの
そうですね
うわかっこいいなこれ
これですねちょっとやりたいんですけど僕まだやれてないんです、
ね、まだやってないんですね
やれてないんです、
ね、わいいな
試しにちょっと
めちゃいいなこれ
ルールあれキューブがない透明の病原
体そうですね病原パンデミックっていうのはもう説明
まあまあ
不要ですよ、ね、
まあまあ一応ここでは不要にしておきましょうか、うん、
そうですね、
まあ、調べてください、
はい、調べてください、まあ、簡単に言ったら病気が増えて、
う
ん、
そうですね、
はい、どんどん世界がこう滅亡に
そうですね、
まあ、これはまあ有名なあのクトゥルフの呼び声っていう、
はいま
あ、小説とかに出てくるあの有名な街の名前がアーカムとかインスマスとかキングスポートとかそこで、
うん
狂信者たちが、いろんな悪さをするみたいな感じで病原体じゃなくて増えるのは狂信者なんですよ
あそうなんだ
このちっちゃいやつら
が
そうですねこいつらが、
人なんだ
どんどん増えていくんですよ
はいはいはい、はい、そして
まあルールは、
はい、
あの要はパンデミックと同じで
同じで、うんはあはあ、ここ書いてますね。
すね
4回の行動を行 う,、
はいはい
う
ね。
これパンデミックと一緒ですね。
そうですね。
はい、プレイヤーカードを2枚引き、邪悪の態度をカードを解決する。
はいはいはい。
これもだからあれですよね。感染と一緒ですよね。
そうですね。
で召喚カードを引く。
はいはいはい。ですね。
お
まあ要は、
はい、
町の話なので。
はい。
こういうこの街のカードがあるんですよね、
うん、
こんな感じで、
うんうん
うん、で、パンデミックは いろんな都市の名前があるんですけど、
そうですね、
こいつは、うん、4都市だけです、
うん、
ああはいはいはいああなるほどなるほどね、
はい、このアーカム・インスマス、キングスポート・ダ・ヴィンチ、
はあ、
ダンウィッチかこ
れ、はあはい、そして、
はいでダンウィッチとかで、このカードを4枚揃えたら、パンデミックっていうところの 駆除ができたみたいな形になっていくんですけど、
新薬発見ですね。
そうですね、
治療薬発見、
まあ、このそれもカードの受け渡しも同じ町にいれば簡単に受け渡しができるという感じなんですね。で、プレイヤーカードを2枚引いた時に、邪悪の帯同っていうカード、パンデミックでいうとエピデミックカードが出るんですけども、うん、まあこいつがですね、
はい、
凶悪なんですよ、はい、まずさっき言った通り狂気に侵されないように正気度ロール3チェックっていうんですかね、
うん、
まあ、行って、もう産地が減ってったら、まあ、当然プレイキャラクターが弱くなっていくんですけども、表と裏がありましてキャラクターカードに
発狂状態みたいな感じになるんですか、
は
い、
そうですね、で
弱くなるんだ、
ちょっと弱くなります、
ね、
で、まあ、詳しい話は割愛しますけど、その後に、はい、グレード、あ、オールドワンっていう、
うんうんうん、
神様の総称みたいなのがいるんですけど、はあ、このオールドワンカードっていうのがですね、
は
あ、凶悪なんですよ、
は
あ、パンデミックにはない凶悪なカードでして、
はい、違いですね、
そうですね、かなり後でちょっとそこは説明します、
は
あ、でその後邪悪の帯同の処理は、ショゴスっていうのがまた出てくるんです。これは化け物なんですけど、はい、
これショゴス、
こいつはショゴスですね。これもキャラクターもコマもちゃんとしっかりしてる。
やばい。
すごい。
気持ち悪い。
これショゴスなんだ。フィギュアもすごい。はい、
気持ち悪いですね。
で、こいつが出てくるんですけど、
うん、
こいつが出てきた時、出てきてですね、
はい、
なんか 2体同じ場所にこう来たりしたら、パンデミックでいうところのアウトブレイクみたいになって、
はい、
邪悪の帯同じゃなくて、この、オールドワンカードをまた広げなきゃいけないみたいな、だんだん苦しくなっていくんですね。
なるほどね。
まあ、例えばあとその同じとこにいるとか、こいつらがそのゲートみたいなとこに行くんですけども、こんな感じで、
うん、
そのゲートに入っちゃったらまた、オールドワンカードを引かなきゃいけない。まあ、ちょっと難しいんですね。結構クリアするの大変でして。
山本さんこれやってみたんですか？
一回自分でちょっと試してさらっとやったんですけど、一人で二人役みたいな、全然クリアできませんで
した。協力プレイではまだしてない
と。そうですね。
これすごい、ね、
これ何人までできるんですか？
確か4人です。2から4です、ね、
2から4、
はい、で、まあ、ちょっと邪悪のオールドワンカードっていう、神様のあざ通すとか、
うん、
あ、はいはい、あいつねみたいな、よくそ通すとか、うん、多分知ってる方じゃいらっしゃると思うんですけども、
はい、
ですね、まあ、なんかこいつがかなり凶悪でしてですね、
結構いろんなのが出てくるんですね。
そうですね、
すごい。
まあ、最終的に7枚ぐらい、ちょっとセット、ちょっとすみません、詳しくルールは忘れたんですけど、
うん、
最後にクトゥルフっていうのが出るんですけど、
うん、
まあ、こいつをめくったらもう、破滅の世界に突入して、あなたたちはゲームに敗北したみたいな、これ最後にめくったら負けるっていう感じですね。ですね、ちょっともう詳しい話はちょっと忘れちゃったんでごめんなさい、できないんですけど、
は
あ、こいつをめくられるためにどんどんどんどんプレイヤーが不利になっていくんですよ。ギャーギャー騒ぐぐらいの凶悪さでして、
はいはいはいはい、
だなるべくそのショゴスっていうのを倒したり、
うんうんうん、
なるべくそのゲートみたいなところに近づけないようにしたいっていう。
倒すこともできるんですね。
一応強いんですけど、倒すこと、まあ、駆除みたいな形になるんですけどね、パンデミックで。まあ、まだやってないんで、やってみたいなと、うんうん、
はあ、これはデザインが素晴らしいっすね、
うんうん、
いやこれね、僕も大概迷ったんですよ。ただまあ、うん、パンデミック持っててレガシーとかも持ってて、いやいらねえかなと思ってだいぶ迷ったんですけど、いや今だいぶ後悔してます。あ、これ買ってよかったな。やっぱりすごくいいな。カードとかもいいですよね。なんかこのフィギュアに目が行きがちですけど、
そうですね。
いや普通にこのフィギュアもいいな、欲しいなと思ってますけど、
うん、
このカードのこのなんか古い
誰
なんかね、
そうだ、
差し入れ的なこの雰囲気はめっちゃいいですね。
わ、キャラクターカードも記者とかドライバーとか、うん、医者とか探偵とか、うん、クトゥルフでの小説が出てきそうなキャラクターなんですよね。
なんかですよ、うん、これってあれ違うのかな、さっきから紹介してるその、エルダーサインとかアーカムホラーとかのシリーズがあるじゃないですか。
はいはいはい。
これ違うとこが作ってます？あ、やっぱ違うとこだわ。
そうですね、多分
正マンですね。 Z マンと書いて
る。ああ、はい、
はい。え、ああ、なるほど、それでか。なんか、あの、
いつもの、
これね、あるあるですけど、
あるあるのキャラクターじゃないですよね。
ね、いつもの絵ってあるじゃないですか。
はい、はい、はい。
なんか、それよりも、その、古い挿絵感がすごいんですよね。
うんうん、
このイラストは一見の価値あるな。あ、ちょっとこれ今度あのクトゥルフの回の時にゆっくり話しましょう。
そうですね。
めちゃいいこれ。素晴らしい。なんかあれですね、こう僕の中であのイメージですけど、この、はい、アーカムホラーとかそのエルドリッチホラーとかの絵はなんかちょっとこう、ちょっと新しめの洋画っていう印象なんですけど、
そうですね、
これはもうまさにその原作小説の世界に入ってる雰囲気というか、
あ、確かにそうですね、
よりバタ臭くておぞましい、
うん、そうですね、
いやいいですね、今度話しましょう、
話しましょう、いや、あのパンデミックで難しいあの都市間のカードの交換とかも4つしかないんで、
うんうん、
まあ、簡単っちゃ簡単なんですよそこは、
うんうん、
で、あの移動もバスとか使えるんで、うんうんうん、まあバス使ったら
うんうんうん、
こっちにあの好きな街の場所に行けるとか、
うんうんうん、
あとゲートっていうのがあって、そのゲート間やったら好きに移動できるとか、まあ、ちょっと、違うとこあるんですけど、パンデミックとはちょっとやってみたいなと思って、
うんうん、なんかまたちょっと違う難しさがありそうですね。
そうですね、まあ、なんせクリアできなかったって、まだ1回もクリアしないです
ぜひやりましょう、
やりましょう、クリアしたい、
うん、
はい、素晴らしい。
以上ですか。
以上です、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあよろしいですか。
はい、
はい、
じゃあ、聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう、
はい、
お届けしたのは砂川と
夜行と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。